それでは横浜市男女共同参画貢献表彰の特集からです。横浜市では地域で活躍されている個人や団体を表彰することで男女共同参画に対する市民の関心や意欲を高めることを目的に男女共同参画貢献表彰を行っています。今日はその表彰や制度について担当の政策局男女共同参画推進課の後藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは改めてこの男女共同参画貢献表彰とはどのような表彰なのかご紹介ください。
はい、まずですね、地道な活動を積み重ねられまして男女共同参画社会の実現に貢献してきた方々に対しまして、その活躍を称え表彰を行っております。
はい、
男女共同参画社会というのはですね、多様な価値観を尊重し合いまして、すべての人の個性と能力が発揮される社会のことになりまして、やはり日本においてもそうですし、横浜市においてもまだ道半ばの状況にあります。
はい、
実際にジェンダーギャップ指数という世界経済フォーラムが毎年出している指標があるんですけども、そちらの最新の2023の数値におきましても、日本というのが146カ国中125位ということで、先進国の中でもやはりかなり遅れているということが明らかになっています。で、本市におきましても市民意識調査ですとか事業所に対する調査などでですね、指標をちょっと測っているところではあるんですけども、企業における例えばですけども女性管理職の割合というのが今 18.7% であったりですとか、
低いですね。
そうなんですね。はい、あとは家庭生活において、男女が平等になっていると思われている市民の方の割合、こちらが 31.1% ということで、依然課題があります。
はい
はい、なので本取り組みは今年で13回目となりますけども、昨年度からはユース賞というものも新設しまして、今年度はこの表彰において厚労省2名、ユース賞1名の方が受賞しているというような制度になっております。
はい、今お話にありましたそのユース賞なんですが、どういった方が対象で、このユース賞というのはどうして設けられたのかも教えてください。
はい、ユース賞はですね、受賞者これまでその貢献表彰で取り組みをその表彰させていただいた方というのが、長年にわたりそういう実績を積み重ねられてきたという方を対象にしているところもありますので、やはり若い世代にとってですね、身近なモデルになるように、またその今後の活躍を横浜市としても応援していきたいという思いで創設をさせていただきました。
はい、若年層、若い世代が対象ということですね。はい、表彰の選考ではどのような点が評価の対象となるんでしょうか。
はい、まず厚労省に関しましては、本市の男女共同参画社会の実現に向けて、自らのそのご活動ですとか、またその後進の育成に努めてきたかというところの、どれだけ貢献していただいているかと、
今までのところですね。
そうですね。はい、あとはですね、その活動の業績が顕著であって社会に大きな影響を与えてきたかというところだったりですとか、あとはですね、その女性、もしくは男性の少ない分野に挑戦をしていくなど、女性男性の新たな社会参画を支援するものであるかという、先駆性の部分になりますけども、あとはやはりその受賞をされたことによる社会の波及効果、そういったところも評価の基準として見させていただいてます。
はい、
一方ユース賞の方はですね、先ほどご説明いただいたように若年層をターゲットしているところもありますので、まず自らもその周りの方もですね、チャレンジしたいと思うような身近なそのモデルであるかというところですとか、こちらも同じくその活動の業績が十分にありまして、今後も発展的に活躍されることが期待できるか、あとはその分野ですとか着眼点とか、手法もそうですけども、活動が革新的でユニークかどうかというようなところも評価の基準として、見させていただいてます。
はい、
またそれ以外にこれまで受賞されてきた方々というところで、例えば本市にとどまらずですね、国際的なジェンダー平等のジェンダー平等に関する取り組みを実施されてきた団体ですとか、あとは民生委員の方になるんですけども、やはり男性がこう多く活躍する状況において、女性の役職者として先駆的に取り組んで、地域から本市の 男女共同参画社会の実現に貢献をしていただいた方ですとか、あとはちょっと視点は変わりますけども、男性の家事、育児、介護ですとか、そういったところへの参画、ワークライフバランスの実現に向けて取り組みをされている、先進的に取り組みをされている企業、
はい、
あとはこういう例もあったんですけども、その定年後の男性にフォーカスをしまして、ケア労働ですとか家事に積極的に、そういう定年後の男性が参加できるような活動を展開されている男性のボランティアグループ、
はい、
そういった方も受賞を過去にはしているというようなものになっております、
はい、はい。こうして伺っているだけでも本当にね、多岐にわたる皆さんが、分野の方々が、ね、はい、受賞されてきたんだなというのがわかります、はい。それではこの後は今年度令和5年度の受賞者をご紹介します。それでは後藤さん、はい、令和5年度どのような方が受賞されたのか教えてください。
はい、今年度ですね、まず厚労省に東京都立大学の名誉教授であります江原由美子様、
はい、
またアスレティックパフォーマンスコーチの松本朱奈様、
うん、
お二人が厚労省として、
はい、
でユース賞になりますけども、ウィメンズラグビーコミュニティアドバイザー鈴木彩香様を表彰させていただく予定となっております、
はい。表彰式はこれから3月26日に行われるんですね。
はい、そうです。
では、今日ご出演いただきますユース賞の鈴木さんは、はい、どのような点が評価されたのか教えてください。
はい、男性のやっぱり競技人口がラグビーは圧倒的に、多いという中でですね、うん、先駆者として、女子ラグビーのですね、発展に大きく、貢献されたというところはもちろんではあるんですけども、我々もその男女共同参画社会の実現に向けて取り組みにあたって、例えばこういったものは男性がやる、男の子はこうだとか、またこういうものは女性がすること、女の顔でこうであるべきというような、無意識の思い込みっていうのは誰にでもあるかとは思うんですけども、こういったところっていうのが、その男女共同参画社会の実現に向けては、こういう意識に気づいていただく、一人一人が気づいていただくっていうのも重要な要素の一つであるんですね。
はい、
我々もよくその最近ではアンコンシャスバイアスとかっていうような言われて、ご存知の方も多いかもしれないんですけども、
はい、
そういったところにどういうふうにすれば気づけるか、そういったことを取り組みとしてもやらせていただいてるんですけども、やはりその鈴木様のラグビーをこう通してですね、自分らしくこう歩んでいくっていうところも、活躍されるっていうところは、そういう男性だからこういうことをする、女性だったらこういうことをするっていうような、我々がこう目指す気づきの、
もう
活躍していただいて、自分らしくそのラグビーを通して発信をしていただくっていうことは、そういう男女共同参画社会の実現につながるというところで、多くの方に、後進の方にも勇気を与えるものだと思いますし、ラグビー界だけではなくてですね、そういう本市の男女共同参画をこう担っていく活躍を期待されるということで、今回の受賞につながっております。
はい、わかりました。さあ、それではここで優勝を受賞されたその鈴木彩香さんと電話がつながっています。もしもし。
はい、もしもし。
あ、鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは今年度のユース賞受賞おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、受賞のお気持ちから教えていただけますか。
はい、ユース賞受賞させていただき、大変光栄に思っています。
はい、
女性スポーツは男性と比べてもまだ環境が整ってないことが多くあって、課題も様々あるんですけども、女子ラグビーってやっぱりちょっと格闘要素が大きいので、なかなかこうやりにくさだったりイメージっていうのがあると思うんですけど、少しでもやってみたいとか、スポーツやってみたいって思う皆さんにとって、自分らしくいられる場所として、今後も普及や認知活動を通してスポーツやラグビーの素晴らしさを伝えていけたらなと思ってます。
はい、鈴木さんは競技人生25年ということで、日本代表としても活躍されて、昨年の1月に現役を引退されたということで、今回の表彰の理由としても、やはりその男性スポーツのイメージが強いラグビーを先駆的に取り組んでこられたっていうところが大きな、ね、評価な点というのを伺っています。そのあたりはご自身聞いてみていかがですか。
そうですね、やっぱりまだ 女の子がラグビーやるの、どの場所に行っても、よく言っていただけるんですけど、
はい、
まあ、それがなんか、普通、こう、女の子がラグビーやってても、当たり前のようになっていくような、そういうふうな、風になっていけばいいなと思って、今後も活動していきたいなと思ってます。
うん、はい。そして、鈴木さんすいません。可愛い声が聞こえてるんですが。
そうですね、はい、ちょっと、今、赤ちゃんと一緒に生活してるので、
はい。
言ってるんですけど、
まあ、ママでもいらっしゃるということですね。
そうですね、
はい、今、おいくつですか、お子さんは。
4ヶ月に。
まだ4ヶ月、本当に生まれたばかりという感じですね。はい。そんな、ママでもある鈴木さんは、今は、ウィメンズラグビーコミュニティというのをご自身で設立されて、アドバイザーを務めていらっしゃるということなんですが、こちら、どういった団体なのか教えてください。
ウーメンズラグビーコミュニティでは、女子ラグビー選手や関係者が主体となって、女子ラグビーの普及啓発かつ価値向上活動を、行っています。
はい。
大体最近は SNS で女子ラグビーの大会だったり、イベントの情報発信がメインになっているんですけども、最近では女性の健康課題だったり、アスリートのセカンドキャリアだったり、はい、そういうちょっと社会課題に対しても私たちの女子ラグビー界だけでなくステークホルダー巻き込みながら女性が活躍していけるように努力ながら活動しています。
うん、こういった団体を設立しようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
私自身が、もうラグビー人生というか、キャリアの終盤差しかかった頃に、まあ自分自身がすごくラグビー中心に生活をしてきて、
はい、
いろんなことをちょっと犠牲にしながら、ラグビーに結果を出そうと思って頑張ってきたんですけども、うん、まあそういった生活と、まあ例えば海外の選手たちを見た時にはすごく余裕のある生活をしてるなっていう風なイメージがあって、
うん、
じゃあちょっと海外に行ってそういう文化だったり彼女たちの考え方あり方っていうのを実際体験しようと思ってイギリスに留学したんですけども、
はい、
そこでやっぱり私なんかのなんていうんですかねラグビー感というかがすごく覆されまして、
はい
本当にラグビーイコール人生だったんですけど、
うん、
彼女たちはもうラグビーっていうのは人生の一部分で、まあ、人生を豊かにしてくれるものの一つっていう、そういう捉え方をしてたんですね。
はい、
で、やっぱりラグビー私は練習をかなり、練習だったり合宿大会が多かったので、
うん、
なかなか家族だったり、友達と過ごす時間とかってなかったんですけども、海外の彼女たちと生活してるとすごい家族の時間を大切にしてたり友人との時間ももちろんですし、
うん、
プライベートもすごく充実してるのを見てあなんでこんなに違うんだろうっていう、
うん、
なんかちょっとカルチャーなのところで少し日本ももっとよくしていけるんじゃないかなっていう思いがあって、
はい、
女子ラグビーをやってる方々にまずはプラットフォームを作ってそこでいろんな課題だったり問題を共有していって、うん、より良くしていけたらいいなっていう思いで最初作りました。
はい、鈴木さんのように選手だった方が発信するっていうところにもすごく意味がありますよね。
そうですね、やっぱりやっていただけるっていうことはありがたいことかなと思うんですけども、
はい、
やっぱ女子ラグビーっていうまだマイナーって言われるスポーツなので結局こうやっていただけないんだったら自分たちで仕掛けて自分たちの世界をより良くしていって、
うん、
でかつ私たちだけじゃなくて社会の課題に対してもやっていくことによって価値が上がるんじゃないかなっていう思いもあって、
はい、
選手たちを集めて声をかけて一緒にやっていこうよっていうことで今活動してるっていうところです。
はい、わかりました。では最後にね、ぜひ今後の抱負目標も教えてください。
はい、そうですね、こういった賞を受賞させていただいて本当に、光栄なことと思っておりますし、今後はもうちょっとスポーツっていうのが皆さんの身近にあるように男の子も女の子も関係なく、スポーツを通して人生を豊かにしていけたらなと思って少しでもそういうふうに近づけるように活動していきたいなと思っています。
はい、わかりました。鈴木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鈴木さんからのメッセージで、はい、男の子も女の子も関係なくというねコメントもありましたけれども、ね、はい、力強いメッセージでしたね。
本当にいいメッセージでしたね、はい、
さあそれでは後藤さんからもメッセージをお願いします。
はい、はい、本日紹介しました貢献表彰以外にも本市では男女共同参画社会の実現に向けて様々な施策を実施しております。
はい、
詳しくは本市ホームページに掲載しておりますのでぜひご覧いただければと思います。またですね、市内に3館あります男女共同参画センターにおいても様々な取り組みを実施しておりますのでこちらにつきましてもぜひお越しいただけますと嬉しいです。はい、
わかりました。後藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。